Radio Labyrinthe. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、迷宮ラジオという内容でもって今日も武田義文がお届けいたします。皆さん、今日が今年2000何年ですかねみたいな、もう本当にね、コロナボケしてしまってね、もう今一体何世紀にいるのか分かんないような、まさに迷宮のさなかを、しかも今日はこのラジオというものが持ってる特質、つまり目は意味がないんですが、僕はあまり目を使わない、目が感覚器官の中で優位を占めてきているってことに対して甘ん弱で、あまり 目の力をね、信用しすぎちゃダメだよっていうことをね、ずっと意図的に意識的にこうやってきた人間なんですが、まあ、その僕にとってこのラジオという媒体メディアはとても向いてるっていうか、もともとはね、非常に新しい不思議な、今でも不思議な実は装置なわけですが、写真術の、つまりカメラというものの発明や、あるいはこの耳を頼りにするその、音だけがなんか遠くの方にあったものや、それらが記録されたり、またその何か目に見えないものを通じてこうして皆さんのお耳に届くっていうこと自体が不思議で、でこの不思議さを20世紀の中頃ですね、この番組でも何度も語ってますが、ジャン・コクトーという人がパリにいたわけですが、そのコクトーがその不思議を逆手にとって、映画化する、それは古代ギリシャの神話、ギリシャ神話で現れている、つまりオルフェウスがそのエウリディ、つまり女房ですね、奥さんが早く突然他界してしまった、それに会いに、冥界へ行く、冥界へで赴いていく時のその交通、つまり世とこの世の淡いにいろんな装置を挟み込んでて、近代的な装置、一つは実はこのラジオっていう、装置を使うんですけれども、そのジャン・コクトーの発想、ですよね。これは死の世界、黄泉の国とこのこちらの世界をどういうふうにまたがってるかっていうことを視覚的に言うと、一つは非常に魔術的な写真や映画やあらゆるものが生まれてくるメタファーというか、その元になる不可思議、不思議、これはつまり鏡という状態ですよね。水にもともと映ったりする、向こうのものがこちらへ映るって、移動する映るもあるし、あるいはその、鏡のように映るっていうことがあるわけで、これらが世とこの世の行き来する、姿見の鏡の中へ、実はジャン・コクトーは恐るべき仕掛けを、手術用のゴムの手袋、つまりオペの手袋をピタッとこう両手にはめて、そしてその鏡は縦に姿見が立ってます、そこへ向かってこう手をまっすぐ突き出して鏡の中へね、スーッとこう入っていくんですね。これがあの世とこの世、死の世界とこの世、つまり黄泉とこの世の行き来が 鏡を通じるって、出口と入り口が準備されているっていうことと、それからもう一つは自動車の中にラジオが仕込まれている、その、まあ、その周波数をこうピーッとこうノイズが流れている中でこうチューニングして、あの世を聞こうとオルフェが懸命にやる、その映画がオルフェっていう、まあ、古代ギリシャの話を、神話をですね、元にして組み立てた黒糖のアイデアだと。これ非常に奇抜な、洒落たアイデアを使った。で、それをまた僕の方は、21世紀ですよね、21世紀に、このラジオ番組、ラジオラビリントスっていう迷宮という名前をつけて、もう最初から僕のアイデアでは、このジャン・コクトーの映画、オルフェという映画ですね。このオルフェという映画をもう一度反復して、現代の日本の、そして京都のスタジオからこの番組を、流していこうっていう。で、まあ僕の古い友人で、音楽家、遠藤正美さんって東京なんですけども、正美っていう字はね、まあ、正美っていうと女の人かと思うんだけど、まあ、確かにね、まあ、女でも男でも、どちらでも可能かなというような人ではあるんですが、正美ちゃんというふうに呼ぶ人もいるんだけど、正は、これはね、彼の音楽、作る音楽、あるいは彼はギタリストであり作曲家でありコンポーザーなんですけれども、僕の信頼できるセンスの、音を言う準備してくれるんで、僕のこのラジオラビリントスのオープニングとエンディングの曲をですね、僕はそのジャン・コクトーの映画オルフェ、をいろいろ引用しながらちょっとアレンジして作ってほしいんだけどっていうんで、作ってくれました。今日実はね、東京から、ゲストで今ここへ招いてます。遠藤正美さんです。
こんにちは。
こんにちは。よろしく。
よろしくお願いします。
ずっと、だからこの番組、最初からね、オープニング、エンディングの曲、これ使わせてもらってるんだけど、
はい。
あっという間にね、僕の要望に応えてもらって、曲が出来上がったっていうか。
そうですね、もう。
10年近くなりますよね。
10年なんですかね、そろそろ。
遠藤正美さんの正美ってのは、実はその水晶の晶という字ですね。
はい。
日が3つ積み重なって、それで美しいっていう。まあ、名前だけ見ると大体女の人と間違えられることはないですか？
いや、特にないです。
特にないんですか？
まあ、どっちでも、
どっちでもね、対応できますよね。
はい。
はい、はい。まあ、そんなことで今日、ちょっと、はい、しばらくお願いしたいんだけど、
よろしくお願いします。
特に今日はね、遠藤さん来てくれるっていうんでね、はい、まあ、普段からもう、どこへ飛ぶかは分かんない話なんだけど、今日は特にね、このラジオっていうその聴覚の装置というか、
はい、
いわゆる、なんて言ったらいいでしょうね、空気の振動を利用して、はい、我々はこの受信装置がこの耳というものがあって、で、この耳にこう響いてきたものを、まあ、キャッチするわけだけど、この非常に微細な分類っていうか、ふとした、ちょっとしたものも、例えば南米のインディオの音楽だったらやっぱり何かその南米のね、
はい、
なんか温度や、なんかいろんなそこにしかないようなもの、うん、音楽がね映し取ってっていうか、うん、隠しきれないっていうかね、生い立ちやらいろんなものをね、そういうものが音楽の持ってる、特に僕は民族音楽って呼ばれるようなジャンルにあるものはね、そんな気がするんですけれども、だから時代とか空間とかそういうものがね、やっぱり 耳のこの、まあミームっていうか何かこういう記憶させる、ものには全部なんかそういうのがセットして、
はい、
こう伝わってくるっていう、ね、気がするな。あのコロナだってね、目に見えないんだけど、まあこれコロナ音楽的に考えたらどうなんだろうとかね、バカなこと僕がいろいろ考えてるんですけど、あのね
先ほどあの映す、あの映すという話ありましたけれども、
はい、
あのまあ感染も映るですよね。
そうですよね、映、はい、るですね、全くね、
まあ、あと情報なりなんなりこう転写する、
うんうん、
映す、
うんうん、
まあ、映り込むとかありますけど
ですよね、それから、はい、うん、あの流行るっていうあの流行ですよね。これもあの風やら何やら今流行ってるよっていうね、これがファッションだったり音楽だったり、いろんなものも流行るっていうことがあるし、
そうですね、
映る流行る、そういうことですよね。
やっぱりあのメロディー旋律とかもやはりいろんなこう経験ですとか、
うん、
あの環境ですとかそういうものがなんか移り込んで、
うん、
その情報が移り込んで、
うん、
音色なりメロディーなりが出来上がってるような気がしますね。
うん、ね、あの今回特にあれでしょ、
はい、
あの京都へ、
はい、
でちょっとついでにって言うと申し訳ないけど、このラジオまで
滞
在引っ張って、はい、今いてもらってんだけど、遠藤さんには。
そうですね、
今回目的で来られたのは、
はい、
あの原雅人、
そうなんです、
僕の古い10代の終わりからの知人友人なんですけど、映画監督ですね。
原雅人監督の、これ1971年ですか、
はい、
初国白須メラミコトという映画の、まあ、47周年復活ロードショーというそれでこの映画ちょっと変わってまして、この生の原監督の生のライブ演奏、これがまあ上映に合わせて、つまり音声トラックがない映画なんですよね。
すごいですね
でそこに原監督の自身のご自身のナレーションと、歌と演奏と、まあ、それを今回僕ギターで演奏で、一緒に参加させていただくということで京都に来ております。
なるほど、
はい、
で無事にあれですか、
はい、
あの終えたんですか仕事は。
一応収録という形で終えたんですが、
うん、
で配信という形になるんですが、
うん、
残念ながらあのライブそのものの、集客というか観客は、うん、あの今回無観客という形になったんで、
コロナによって
まあ、実現できなかったんですけれども、その時に収録したものの配信というのはあの今週、土曜日日曜日と
あさってですね。
あ、もうあさってですね、
はいはい。
これはあのその今回の、ライブ演奏が含まれているものではなくて、
うん、
復活させたこの映画の、配信ということになります。
ちょっとなんかあの今お聞きいただいてる視聴者の方々に分かるようにちょっとプログラムっていうか、
はい、
どうあれすればいいんですかね。
そうですね、あの、はい、原雅人.zaiko.io というところのサイトで、こちらが配信になっております。もしくはあの京都のルーメンギャラリー、
うん、
はい、ここで の収録になってますので、
うん、そこで問い合わせればいい。
そうですね、これで
検索して。それはなんか電話番号とかあるんですか。
電話番号あります。
ちょっと読めます。
よろしいですか、はい、うん、050-5240-3486。
あ、そうですか、
はい、こちらがルーメンギャラリーになってますので、
皆さんお聞きになってちょっとあの極めて興味深いあの原監督の作品の初国に白須メラミコトという、
はい、
あのまあ、とんでもない映画なんですが、
はい、
あの
4時間ぐらいになる、
4時間ぐらいですね
上編ですけど、はい、
これあのぜひともご関心を持っていただいて、
はい、
あの視聴ってことになるんだね。
そうですね、
視聴できるということなんで、
で今回あのこのライブで収録したバージョンは来月の11日から14日まで、うん、同じところでの、 あの配信になりますので、
もしなるほど、
よろしかった
で遠藤さんのつけた曲というか、
はい、
あのそれが加わったのがこの いつでした今言われた、
あの2月の11から14日、建国記念日からバレンタインデーと監督おっしゃってましたけども、
それもなそのルーメンで、はい、電話して聞けばいいってことですか。
あの分かります、
うんうん、ということですね、はい、あのちょっと僕も行きたかったんだけど、そのライブ自体は
そうですね、
ちょっとコロナによって延期されちゃったけど、僕もだから久々に原雅人監督とも会えるかななんて思ってたんですが、まあ近々ということでお楽しみになさってください、はい、皆さんということで、ちょっと番組戻しますが、はい、あの今日はだからこの聴覚、せっかく遠藤さん、はい、あのまあ音楽のまあ僕はいろいろ耳系のことで言うとお聞きする、僕にとってはね、あの実はねロックっていうのはね、特に僕はもうクラシックやいろんなものを聞いてますが、あの特にまあアンビエント系の曲やいろんな民族音楽やいろんなものに僕はもう境界がなくって、何でもかでも取り入れてきたんだけど、あの特に実はね振り返ってみるとね、僕の音楽のまあつまり音楽聴史、聴く歴史としては個人史としては、改めて僕は思うのは、多くの僕の同世代よりも僕はおそらくねロックをねあのに触れてこなかった可能性というか、あのそういうものにごく最近改めて気づいてしまって、それでそれね今年入ってお正月の間とか寝ながら僕はちょっとまあ SNS ですよね、
はい、
スマホやらを通してベッドで横になりながらこういろいろいじくってると、1970年代のロックや、
はいはい、
まあ70年には限りませんが、古いいろいろですねがまあ聞こえてくる、うん、そうするとね改めてね、うん、うわこんなすごい曲があって僕はなぜこれ聞いてなかったんだろうってね思ったんですよ。でその大きい一つは実はピンクフロイドなんですね。
なるほど。
ピンクフロイドっていう、まあ名前はねもちろん僕はもう古くからずっと やってくらいよく知ってる、知ってる割にはね中身をね知らなかったってわけでね、
はい、
今改めて聞いてね、
あ
もうなんか感動的でね、まあこれもおそらくはあの SNS の仕掛けっていうか、これはあのFacebook か何だか知りませんけど、はい、そういういろんな大手の会社が、うん十年ぶりにね、今もう一回それらにこう光を当てるっていうか、
うん、
そういうね、おそらく仕掛けに僕も単に乗ってんだろうなという気はするんですが、うん、まあ、それにしても、そのね、まあ、仕掛けに簡単に引っかかってるとも言えるんだけど、だけど、やっぱりいいなっていうね、込み上げてきてるんですけど、
はい、
それでまあね今日はね遠藤さんにね、うん、ちょっといろいろまあいろんな音楽史はあるんですが、特に僕はロックって呼ばれ、まあロックってロックンロールってことですよね。
そうですね、
通常ロックって呼んでるのはね、
はい、ロック、ただまあ今歴史的に見ますと、うん、ちょうど50年前が、
うん、
1971年ですよね、
はい、
でその71年にピンクフロイドは日本に来日して、
うん、
まあ、つまりウッドストックが70年にアメリカでありますが、
ね、すごいですね、
はい、その野外フェス、うん、フェスティバル、その形を日本でもうやろうということで最初の野外コンサート、
うん、
それにまあ、本当最初だと思いますね野外フェスの、
うん、
それがピンクフロイドだったという、
すごいね、
神奈川の箱根、
はい、
箱根でね、ライブをやったんですよ。
あ、それにピンクフロイドが来た、
はい、箱根アフロディーテという野外フェスの多分第1弾の第1回目の、それで来日して、
このよくぞこの大物が
本当ですよ ね、
ね、
まあ、フットストックとあんまりあの縁が関係ないんですけれども、むしろそれがすごく日本の音楽史にとってはエポックなことだったような気がしますけれどね、うん、
すごいですね、
はい、
それはだからアーティストが作り演奏する音楽の曲目や、
はい、
音楽それ自体ってこともあるけど、その音楽をどういう空間でどのくらいの人たちを集めて、う
ん、はい、
演じるかっていう、
はい、
そのメディアですよね、
はい、
演奏するメディアっていう、うん、もの自体の革新っていうのかな、
はい、
そういうことが起こったわけですよね。
そうなんですね。その5年前にビートルズが日本に来日して武道館で、公演、武道館公演があったんですけど、
はい、
その時あのいわゆる今サウンドシステムですね、今の PA というものがまだなくて、うん、
なるほど、
ただアンプからあとリンゴスターの生のドラムの音とか、
うんうんうん、
まあ、それも観客のこう歓声というか規制というかそれにかき消されてるという
キャキャワワワと、かき消されちゃいますよね。
もうほとんど聞こえてなかったんじゃないかという話もありますけど
なるほどね、
うん、でそこから5年ですね、
うん、
でピンク・フロイドはおそらくサウンドシステムを持ち込んだんだと思うんです、持ってきたんだと思います、
持ってきたんだ、
ね、日本に、
巨大なものでしょ、
巨大なものですよね。でそこで初めて PA というのを日本 の、 ライブの中で
必要になるということは分かってきた、
分かって、でやっとこうステージ上で演奏されてるものが、ミキシングされてちゃんと聴けるような状態
になったんですかね。すごいですね、はい、ですからなんて言ったらいいのかな、つまりヨーロッパでいうとシェイクスピア劇、
はい、
あるいはもっと言うと、まあ、古代ギリシャの演劇のシステム、はい、
うん、
これらがいわゆる屋根がかかってない 円形劇場であったり、
は
い、うん、あるいはその旅籠というかその、うん、この字型のこう、まあ、宿 の、 馬をつないだりする場所の広場を使ってシェイクスピアの演劇が開かれたりした、そういうものが、近世に、つまりオペラハウスや劇場っていう聞くための見るための装置がすごく発達してくる。日本でももともとは野外にあった能舞台、からその歌舞伎小屋っていうようなものにこう変わってくるわけですよね。
そうですね、
軌道線を取るね、
あ
れがもうそれがね、今聞いてると20世紀、の、まあ、70年代ぐらいからですね、またそのキャパシティでは我慢できなくなって、うん、外へね、つまり屋根のないある巨大な広場みたいなところへみんなこう観客を集めて演じるっていうようなものにまた今度は先祖返り的にこう変わったっていう風に聞こえるんだけどね、
はいはいはい、それと同時にですね、録音技術というか、
そういうことですね、
はい、ものすごいエレクトリックの電気的なこう技術がもうものすごい短い期間に進化するんですね。
でしょうね、
でまあ、すごいそのエレクトリックの魔術的な何かこう、
ね、
そこにみんな魔法にかけられたような熱狂の時期だったと思うんですけれども、
なるほど、ね、
ですから作品録音作品なんかもやっぱりものすごい信じられない、られないようなエネルギーをみんな当時持ってますよね。
で、まあ、それは本当に、ま、僕は魔術って言ってもいいかもしれないけど、うん、そのビートルズにせよ、うん、ピンクロイドにせよ、
はい、
誰にせよ、アーティストたちがねステージで演じた途端にね、もう観客の中でね、つまり音楽を芸術的にとか、なんとか聞いてるっていうんじゃなくて、
うん、
もう魔法にかかって失神するわけでしょ。
なんじゃこりゃという
ね、いや僕失神した観客の女性とかを警備員がね、数人でこう運び出していくんですけど、いやーなんかね、催眠術にでもかかった患者のようなね、もうすごいことが起こるんだなってのはあったと思うけど、今でもやっぱりそういうことは当然あるんでしょうけど、 まあ、音楽っていうかそういうものの持ってる大きな力ですよね。ラジオで出身されたら困りますけどね。ちょっと実はちょっと遠藤雅美さんせっかく来てもらって、この、この番組のオープニングの曲をちょっと今、
はい、
改めてちょっと皆さんに聞いてもらいますけど、よろしいでしょうかね。よろしくお願いします。
この番組は大垣書店の協力で放送します。
改めてね、この曲をこうして番組内で初めて今日改めて聞きましたけど、これはジャン・コクトーの映画オルフェの中にあるノイズやそれからいろんなものをまあサンプリングして再構築していただいたわけですけども、あっという間にこの洒落た感じが できましたよね、あの時ね。時間があんまりなくてね、
はい、
それで遠藤さんにもちょっと急いで作ろうみたいなことでお願いしたんだけど、ナレーションが入っているでしょ、
はい、
ラジオ女性のね。でこれはちょっと名前をね言えない、友情出演していただいた、まあ、ある大変な女優さんなんですけど、ぴったりの声でね。
いやー、武田さんの声もね、その後、始まるなってくるんですけども、お二人の怪しげな声がなんともよく合ってますよね。
そうですか、はい、それは嬉しいんですが、僕の方はともかくとしてこの大女優のね、で奥さんいいわよっていうことで短いナレーション、僕は手書きの乱暴な手書きでパッパッとメモ用紙を作って、これをちょっと喋ってくれませんっていうんで、で遠藤さんのスタジオでやってきてもらって、そこでまあちょっとテストでってんでパッとこう入れて、もう一回じゃあ撮りましょうってんで、録音二つ撮ったんですよね、
はい、
あっという間にね、
そ
して結局やっぱり最初がいいねってんで、うん、これまあいわば即座に僕がパッと手書きで書いた原稿を読み上げてもらった、それがこれだけ落ち着いて、
うん、
もうなんかこの番組に初回からずっとね、
うん、
聞いていただいてるんだけど、
もう
音楽にもよく はまってるしね。
そうですね、もう一発撮りですね、ほとんど
ですね。本当にあっという間の出来事だったけど、で今日はともかくまあ遠藤雅美師匠を招いて、
いやいや
ロック、その僕はちょっと長い間少しコンプレックスを持っているロック界について、はい、で僕はそのピンクフロイドをね、うん、いや実はポスターまで持ってたんですよ、僕は若い時に。そして僕の部屋のね壁、漆喰の白い壁にセロテープで無造作にね誰かからねもらったポスターだと思うんだけど、ピンクフロイドの割と大きい横長のポスターで、どこかの工場かなんかの煙突がね、
あ、はいはいはい、
何本かこうビューッと上飛び出してて、その、空中をですね、煙突のそばを一匹のピンク色の豚がね空を飛んでるっていう、まあ、これレコードジャケットになってるんでしたっけ、
はい、
これも
ピンクフロイドグラフィックもものすごく秀逸な、
うん、
デザインされて、ヒプノシスというデザインチームがイギリスに、
うんうんうん、
まあ、そこのメンバーも、まあ、ミュージシャンであって、その後サイキック TV というインダストリーノイズバンドとかの、まあ、そちらはそちらでまた一つ 長い話になってっちゃうと思うんですけども、ピンクフロイドのその、まあ、グラフィックとその音響、まあ、音響ですよね、と一体になった、まあ、映像とかもライブで扱ったりしてましたけれども、まあ、立体的な
ですよ、ね、
オペラのようなロックでしたね。
今僕も最初ね、どういう意味か分からなかったんだけど、若いよ女の人たちがジャケ買いとかっていう言い方をするから、はいはい、僕はなんかあの上着を買うことかなと思ったら、いやそうやん、レコードジャケット、あるいはそれはまあちょっと今あの CD に移行しちゃったために画面がちっちゃくなって、ジャケ買いのなんかその感じがちょっと消えてしまってるかもしれないけど、あのレコード LP サイズのジャケットのサイズって、はい、ビジュアルのね、威力としてはもうすごくいい大きさですよね。
もう30センチ四方の紙の、
ですよね、
印刷でしたよ ね、 ね、 ね、
で開くとなんかあのつまり見開き状態、はい、2倍の画面が出来上がったりしてね、
はいはい、
素晴らしい、だからまああの視聴できない場合はレコード買うときにやっぱりジャケットで ね、
そうですね、
判断しますから、うん、その威力たりはすごいもんですよね。
もうあのイメージ、サウンドのイメージを、うん、とジャケットの、ビジュアルのイメージがこう作り出す、うん、それが何かもう一つ作品のね、うんうん、重要な要素でした、時代としては。
まああのちょっと話はどんどんあれなんですが、あの音楽ってものが国境を越えるっていうかね、そういうことがあって、僕はこのもちろんこの今月っていうか今年正月の間に実は聞いた一つ、もともとあの恐れおののいていたんだけど、それはあの We are the World っていうあの有名なあのマイケル・ジャクソンがプロデュースっていうか、はい、自分のその曲で持ち、はいはい、みんなであの手を結んで音楽の力であのそういう運動っていうか大きいメッセージを伝えようではないかっていうようなことだったと思うんですが、この恐るべき個性的なっていうか、まあ動物園ひっくり返したような個性が、トラがいたりキリンさんがいたりね、ワニがいたりっていうようなこういう例えがするとアーティストに失礼だけど、ものすごい個性が横にこうずらっと並んで、ほんの触りずつをバッパッとこうチェンジバトン、タッチしながらですね、うん、歌っていくっていう、なんでこれはもう僕は何度聞いても恐るべしと思っていて、あの音楽というものが結局アメリカのその差別主義を超えて、うん、あの音楽っていうのは線の高い人も低い人も色の黒い人も白い人もみんな一緒になって個性を発揮して、誰にも似ない個性をね、あの打ち出している、
はい、
これは素晴らしいなってんで、これまあ一つの、 あの放っておくとアメリカみたいにあの要するに人種のるつぼの国家にとってはね、あのお前たちはってなことでやり合うと非常によろしくないんだけど、その、 あのそういうなんていうのかな、人種やあらゆるものを超越できるんだっていうね、それぞれの美しさがあるんだっていうことが、まあ後にあのパリですか、ワールドミュージックっていう、
はい、
あの、まあいろんなことあのまあいわば、美白屋のイベントやいろんなことを通じてあるんだけど、まあそういうあの自由の可能性みたいなことがあって、うん、でそのウィアザワールドの中で僕はね、そのシンディローパーっていうあの、
はいはい、
女性、ボーカルね、彼女が自分で作って、あの、うん、それでね、あの実はねリハーサルをね初めてね、2種類ぐらいのねリハーサル、つまり舞台裏ですよね、あの録音した舞台裏が少し描かれていて、でね、なんだっけ、あのがシンディ・ローパーが歌ってるのをね、ちょっとリハですからあれなんそれね、ものすごい飾り立てて、髪の毛はね黄色や赤やなんかの染めた毛がバーッとこうあのなってて、それでね首のところにこのネックレスがね、 もう何本もね、じゃらじゃらついてるんですよ、うん、でもちろんあのピアスもついてるし、あらゆるもの、でそれをね、彼女はこう飛んだり跳ねたりしながら、マイクの前でね、元気いっぱい、素晴らしい歌い方なんだけど、であれはね、実は録音の方としてはね、
はい、
ちょっとそのノイズがね、あの送信具の、うん、あのノイズがダメだって言うんでね、ちょっとあのシンディさんちょっと外してくれませんみたいな、でみんな苦笑い、その周りにいたアーティストたちもあーってこうちょっと笑って、で彼女をこう髪の毛引っ掛けながらそれを外してね、歌うってなことがあったり、
多分あのプロデューサークインシー・ジョーンズという、
そうですか、
彼の、 あの、耳にちょっと触ったんじゃないですか
ね、触ったんですねいやもうそれはね、見ていてね、その可愛いっていうかね、
うん、
素晴らしいですよね、うん、
あのパフォーマンス
ですね。それでマイケルのあのなんだっけ、あの左手か右手がさ、あのこの股のあたりのポケットのあたりにこうキュッとこうあの押さえるね、歌うときにね、ああいうところも見事にこう映像がちょっとこう舐めながら、左から右へこうずっとね、あの、アーティストがチェンジしていく様はね、もうものすごい見事にいいところをビュッと押さえながらあのつながっていく、つまり手を結び合ってるっていうね、あのしかもそれが一つの、良さを一つの方向に向いてるんではなくて、さまざまな魅力をね最大限に発揮させて、作り上げて、まあ、つまりあの宝石箱はね、あの、まあ、ダイヤだけがいいんじゃなくてルビーも何もかもいいんだっていう輝きをね示してくれたと思うんですけど、でその後、まあ、シンデレオパーの曲を今度はちょっとジャズのね、
はい、
ペットで、
うん、
あのやってるんですが、
はい、
ちょっとそれ今聞いてもらってから答えを出しますね、
はい、
じゃあちょっと皆さん聞きましょう、いかがですか、
はい、いやこれいいですか、言ってしまって、
言ってくださいよ、
あの、まあ、ご存知だと思いますけどマイルス・デイビスですね、なんとマイルス・デイビスのシングルカットされた、はい、という、あのシンディ・ローパーのタイム・アフター・タイムという曲ですね、
ねえ、
はい、
あ、これシングルカットですか。
そうなんです。多分マイルス・デイビスでシングルカットされた曲って、
ええ、
僕はちょっと他に知らないですけどね。
カバー曲でね。
はい。
珍しいですよね。
カバーというか、まあスタンダードはやりますけれども、
ええ、
なかなかもう晩年に近いんですけどね。80年代後半になってから、
ええ、
まあマイルス・デイビスはあの50年代からジャズをずっと、ええ。ジャズのストリーム走り続けて、60年代から、まあ、先ほどからお話ししているロック、エスニック、もういろんな音楽の要素を
定
期的に、そして80年代入ってからこういうロックとの曲、ロックの曲をね、自分で演奏するって、本当にタイムアフタータイムという一生のからの時間の中で、ジャズからここまでシングルカットまです
ごいですね僕ね実はね、あのマイルスはね京都でね、
あ、
やったことは京都でやったんですよ。
あ、そうですか。
で、
う
ん、あの岡崎のね、はい、当時京都会館って呼んでましたけど、
はい、
そこでやって、僕がまだ20歳くらいの時やったんですけど、
もう多分シックスティエットで、僕もそれ東京、まあ、今はない厚生年金会館だったと思うんですけれども、見てます、はい、
あ、そうですか、
はい、
で僕はね、なんか席をね一番最前列のね、
それは
でね、要するにスピーカーっていうか、そのシステムがも目の前っていうか、ものすごいボリュームですから、そのボリュームのためにね、もうね眠くなって寝てしまったんだよね。あのね、もうあんまり時間がないみたいです。あの、ちょっと、そうするとシンディ・ローパー、
はい、
ちょっと聞、
はい、
あの、オリジナルちょっとだけかけてもらいましょうかね。 せっかく遠藤さん来てもらってね、はい、もうちょっとしか喋ってもらえないので非常に残念なんだけど、はい、まあ、ともかく、はい、このラジオラビリントスは、はい、遠藤さんの作ってくれたあのオープニングやエンディング曲、あともうちょっとしたらエンディングが今度またかかっちゃうんでしょうけど、あのこれからもまあ何度も、
はい、
あの、来て喋りたいと思うし、あの、はい、ご教授願いたい。
いやいや、ね、こちらこそご教授お願いします
いや実はこんな風にこう我々あの他人行儀に喋ってますけど、本当はねもうなんかねもうあの団子三兄弟みたいな、あの我々本当に、ね、仲が良くってですね、もう何もかもあの癒着した状態で動いているんですが、あの僕はちょっとおしゃべりなもんで僕ばっかり喋ってしまって、遠藤さんちょっと、
はい、
あのちょっといろいろもう少し喋ってほしい。
あ、あのまた3月にあの先ほどあのお話しした初国の映画 の, あの、
あ、ま、そうですね、
まあ、コロナがこれが、ね、収束しているかどうか、まあ、分かりませんけれども、
そうですね、
あの一応お客さんを入れてのライブ、劇生ライブ、上映というのを、はい、3月13、14にやる予定でいますので、
はい、
またその時お目にかかりたいと思います。
そうですよね、
はい、
あの、ともかくあの本当はねあのピンクロイド ね、
あ、
そうね、ちょっとこれで今日ピンクロイドちらっとかけたかったんだけど皆さんとても無理で、ちょっとかもう今からかけても無理だね。遠藤さん残念ですね。
はいはい、また続きようでは。
本当個別にちょっとやんないとダメだね。
そうですね。
いろいろね。
もう本当語り尽くせないほどのこの70年代の。
ね。いやありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。う
ん、これからもよろしくお願いします、ね。
よろしくお願いします。どうも、はい、さよなら。
さよなら。
番組のご協力は大垣書店でした。